招きの言葉。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また、偽りはすべて真理から出ていないからです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし、初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまる。これこそ、御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。それでは3秒の時を持ちたいと思います。心に感謝を持ちながら、The Wonderful Cross を賛美したいと思います。
英語で。主の足と手を足で それではこの礼拝のために、司会者がお祈りします。どうぞ心を合わせてお祈りください。恵み深い愛する天の父なる神様、この場所に集い、またインターネットを通してそれぞれの場所において礼拝に集い、神様とつながる機会を与えてくださっていることを心から感謝いたします。私たち先週一週間それぞれの場所に使わされてまいりました。その中で弱さを覚え、神様のことを証しできず歩んできた私たちかもしれません。またあるものは傷つき疲れ果てて神様の前に出ているものがあるかもしれません。そのような私たちに神様が無条件で愛を注いでくださっていることを感謝いたします。今私たちは神様に心を向け、神様の御言葉に聞こうとしています。どうか私たちが神様の御言葉をいただき、それを今週一週間心の糧として歩み、そして私たちの生活を通して周りの人々に神様の証しをすることができるような、そのようなものとさせてくださいますようにお願いいたします。今日もマーク先生をこの場に送っていただき、神様の器と御言葉を取り継ぐ器として用いてくださることを感謝いたします。先生を豊かに用いてくださって、神様の御言葉を力強く伝えることができるようにお守りください。さまざまな事情で礼拝に集うことができない兄弟姉妹、体や心に弱さを覚えて集うことができない兄弟姉妹たちをどうぞ強め、神様の恵みを受け取ることができるようにお守りください。世界中で持たれている同じ主を礼拝する一つ一つの集会、迫害の中にある集会をお守りください。この時を感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは続いて賛美の時を持ちたいと思います。教会福音賛美歌391番、主と主の言葉に。はじめに歌詞をお読みいたします。主と主の言葉に頼るは楽しい、主は我が願いを聞き入れたまおう。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。清くなしたまおう知識を尊し、今信じくぐらば清められるべし。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。地につく宝をすつるは安し、命の小道をたどる身なれば。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。ただ主に頼りて暮らすは楽しい、彼方の国まで導きたまわん。ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。それではご一緒に賛美いたします。
Thank you.
それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記20章1節から18節までです。創世記20章1節から18節までお読みいたします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住んだ。ゲラルに帰留していたとき、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。その夜、神が夢の中でアビメレクのところに来て、こう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だ。アビメレクは、まだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか。彼が私に、これは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身も、これは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ、あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにした。だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者で、あなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを皆呼び寄せ、これらのことをすべて語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。アビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということを私たちにしたのか。私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか。あなたが私と私の王国に大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。 あなたはなぜこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったのです。また本当にあれは私の妹、私の父の娘です。でも私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、このようにしてあなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこでも私のことを、この人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのです。アビメルクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを連れてきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。アビメルクは言った。見なさい、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。サラに対してはこう言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。これはあなたにとって、また一緒にいるすべての人にとって、あなたを守るものとなるだろう。これであなたはすべての人の前で正しいとされるだろう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのことでアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。今日はこの箇所から、神様とアブラハムの嘘というテーマで、マーク先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。では一言お祈りします。愛する天のお父様、また私たちにあなたの御言葉を語ってくださったこと、心から感謝します。私たちは、この、月から土曜日にいろんな言葉、この世から周りの人からいろんな、周りの人からいろんな言葉をいただきますけれども、真実の言葉はあなたの言葉です。どうか神様、この言葉によって私たちが励まされ、私たちが癒され、私たちが平安を持って、今週また歩めることができるように助けてください。私がこの言葉を語る権利はありません。どうか神様、私の口と心と歩みを清めてください。そして私たちがこの御言葉を本当に受け入れ、それに従うことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。いつも子供たちに聞きますが、毎回聞きます、この質問は手を挙げなくてもいいですよ。皆さんは嘘をついてそれがバレたことがありますか？大人でもぜひ心の中で答えてください。または一回バレたけどまた同じ嘘をついてそれもバレたことありますか？いや、本当に恥ずかしいですが、私はあります。そして今日の話はアブラハムの嘘が、一回だけじゃなく、もう二回も同じようにバレた話です。子供たちももう一つ、質問なんですけれども、皆さんにとって嘘をつくっていうのは何だと思いますか？例えばお母さんに今日のお弁当全部食べたのと聞かれて、本当はブロッコリー残したのに、うん全部食べたよっていうのは、もちろん嘘ですね。はい、嘘です。だけど他にも他の嘘のつき方があります。例えばお弁当全部食べたのと聞かれて、うんご飯とハンバーガー食べたよっていうことも、嘘なのかなと。なぜか、間違ってないよねって、真実語ったよねって思う人もいると思いますが、神様にとって、本当のことを隠す。つまり、お母さんに、ブロッコリーを残したことを隠そうとしたことは変わらないので、神様の御前からは、嘘なんですね。アブラハムや、私たちが、人に本当のことを隠したい、嘘をつきたいという理由は、 まあ、本当のことがバレたらどうなるかわからなくて、まあ、怖いからだと思います、まあ、怒られるかもしれない、嫌われるかもしれない、苦しくなるかもしれないなどと、まあ、いろいろ、まあ、そういうのような恐れがあると思うんですね。アブラハムも私も同じような恐れがあるので嘘を、まあ、ついてしまいます。しかしその恐れの裏には神様と周りの人が私を愛してくれないから、守ってくれないから、まあ、嘘をつこうっていう、そういうもっと大きな恐れがあるんですね。ですからその大きな恐れを取り除くために神様はアブラハムの嘘を明らかにしばらして、アブラハムに本当のことを教えられたんです。まあ、どういうことなのか。アブラハムが苦しい時を通っていたとしても、アブラハムが本当のことを隠そうとしても、アブラハムの隠したい事実がバレたとしても、神様は変わらず力強くアブラハムを愛してくださる、その事実をアブラハムに教えたかったんですね。ですからアブラハムも私たちも本当のことを隠す必要はありませんし、恐れる必要もありません。まあ、これを、まあ、その学ぶために本日の聖書箇所をゆっくり確認して、まあ、覚えていきたいことを分かち合いたいと思います。創世記の話は、まあ、もう、まあ、何でしょう、11ヶ月ぶりなので、まあ、簡単に復習したいと思います。アブラハムの話は創世記12章、今20章なんですけれども、まあ、12章から始まりますと。で、12章1節から3節で神様はアブラハム家に、まあ、想像を絶するような約束をしてくださいました。まあ、それは、まあ、3つ要素があるんですけれども、覚えている方はいるかもしれませんが、まあ、1、アブラハム家を王家にすること。2、アブラハム家を数えきれないほどの大きな民にすること。そして3、アブラハム家を、まあ、永遠の安息を得ることができる、まあ、約束の地に住まわせることでした。で、約束をいただいたアブラハムは、まあ、最初は、まあ、信仰を持って歩みましたが、この約束の地、カナンの地っていうところで、まあ、激しい飢饉があったんですね。で、激しい飢饉に陥って神様の約束の成就はもう、待ちたくない、そういうふうに、まあ、諦めてしまって、まあ、潤っている、まあ、エジプトにしばらく滞在することになりました。しかし、その時、まあ、エジプトっていうのは潤ってたんですけれども、すごく危険な場所でした。ですから、まあ、アブラハムは、まあ、サラが妹であると、まあ、嘘をつきました。これは創世記12章、今日20章なんですけども、気づいたと思うんですけど、同じパターンですね。はい。しかし、アブラハムの嘘によって、妻サラは、まあ、強引にエジプトの王に取られてしまい、アブラハムとサラが最も恐れていた結末に、まあ、陥ってしまいました。しかし、神様は、アブラハムとサラをこの取り返しのつかない状態から救い出されました。臆病なアブラハムは自分の妻を守ることもできず、神様との約束を信じることもできず、神様は そういう状況であったもにもかかわらず、神様は誠実に愛を持って約束を守られ、アブラハム家を力強く救ってくださったんですね。これ創世記12章初めのところですね。まあ厳密には言いませんが、まあその出来事から10年、まあ、20年後に創世記18章14節で神様はこうおっしゃいます。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子が生まれていると、まあ、約束されます。で、この男の子を通して、まあ、約束された恵みが与えられますよっていうこと、っていう意味も含まれています。しかし、このように恵みの約束をいただいたにもかかわらず、まあ、先ほど読んだ聖書箇所からわかるように、自分とサラを守るために、アブラハムは周りの人にお互いが、まあ、兄弟であると嘘をついてしまいます。つまり、 創世記12章のエジプト事件と同じように、創世記20章でもアブラハムは神様を疑ったんですね。そして疑い、そんな同じ疑いがあったから同じように嘘をついてしまいました。しかし20章の最初の一節にはかなり重要なことが書いてあります。ちょっと読みますね。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシルの間に住んだゲラルに起立していた時と、20章が始まります。で、22章の、エジプト事件と20章の出来事で、アブラハムは似たような罪は、犯してしまうんですけれども、実は、前提背景が違うのが分かります。12章ではエジプト方ですね、アブラハムは約束の地に住むことを諦めて、エジプトで、しばらく滞在することを滞在するために、エジプトへ行きますが、20章今先ほど読んだ箇所では、ゲラルっていう町に一時的に起立するために行ったっていうことが分かります。理由ははっきり分かりませんけれども、その遊牧民であるアブラハムは羊や羊毛を売るために、比較的に、海に近いゲラルへ行って、また荒野へ行って、そういうものを売って、そしてまた荒野での、天幕生活を続けることは、考えていた可能性が高いっていうんですね。要するに、アブラハムは約束のうちに、残る気満々でゲラルへ行ったんですけれども、エジプトだったら、約束の地から出る気満々でエジプト行ったっていう、その違いですね。12章のアブラハムの信仰と20章のアブラハムの信仰の深さは全く違うっていうことははっきり言えます。12章のアブラハムはエジプトの心地いい生活、エジプトの富、エジプトの権力に惹かれて荒野の、天幕生活を諦めましたが、エジプトやら以来、もうアブラハムはもう別人のように深い信仰を持って神様と共に歩みました。創世記13章以降、アブラハムはエジプトで味わえた生活、富、権力に誘惑されず、神様が約束された永遠の王家、王国、約束の地を待ち望みながら、辛い荒野の天幕生活を続けました。私だったらもう一日でももう終わりだと思うんですね。だけど、やりました。24年間も子供が与えられなくても、カナンでの土地が与えられなくても、信仰を持って約束の成就を待ち続けたんですね。創世記12章から20章の間にはもちろん、アブラハムとサラとの、いろんな、罪が、ありましたけれども、私たちもいろいろ指摘することはできますけれども、彼らの忍耐深さに勝る人は、あまりいないと思うんですね。ですから、20章のアブラハムが22章と同じように罪を犯したとしても、アブラハムの信仰っていうのはもう格別だっていうのは、私たちは認めなければいけないと思うんですね。しかしですよ、いずれにせよ、アブラハムが12章と同じ罪を犯したことは変わりありませんし、私たちもそのことを理解する必要もあります。ゲラルに着いたときに、アブラハムは自分の妻、サラのことを、これは私の妹です、と言ってしまいました。そして、サラも協力的に、彼は私の兄ですって言ったんですね。つまり12章でアブラハムの嘘によってエジプトの王が強引にサラを自分の妻にしてしまったのにもかかわらず、20章でもアブラハムはまた同じ嘘をついたんですね。アブラハムは神様の道からによって何回も守れ、何回も救われたのにもかかわらず、周りの人を恐れ、以前と同じように嘘をついてしまいました。2回同じ罪を犯したんだって思って、それダメだなと思ったんですけど、思うかもしれませんけども、しかしこの出来事には予想外の展開があります。ポロッと出るんですね。 皆さんはそのこの嘘はまあ単発的なものかなと思うかもしれないんですけれども、またあこれただ の, その思いつきであのなんか衝動的に出ちゃった嘘かのかもしれないと思うかもしれないんですけれども、20章13節を読むとアブラハムはこう言うんですね。私たちが行くどこででも、言いました、来ましたか、私たちが行くどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言ってほしいとさらに言っていたんですね。つまりエジプトだけではなかったんです。つまりゲラルだけでもなかったんです。どこ行っても同じそう言ってしまってたんですね。そしてサラは私の妹ですという嘘は思いつきの嘘ではなく、本当のことを言いながら人をごまかすような打算的な嘘でした。結構うまい嘘なんですね。なぜならサラはまあ腹違いの妹でありアブラハムの父の娘だったからなんですね。だけどまあ後のまあモーセの律法ではこのような関係を禁じられてましたが、まあ当時の倫理観では許されてるっていうのはそれはちょっと別途言えるんですけれども、だけど変わらないのは嘘をついてしまったっていうことですね。アブラハムが本当のことを言っていたのにもかかわらず、最も重要な真実、まあ、サラが妻であったことを言わなかったことがいけなかったんですね。要するに、アブラハムの信仰は深まりつつありましたが、初めに持っていた古い罪の傾向がまだ残っていた。根深く残っていたということがわかります。皆さん、そういう経験、ありますでしょうか。うなずいてください。ありますよね。はい、大丈夫ですよ。安心してください。はい。アブラハムがそのように嘘をついたのにもかかわらず、アブラハムとサラは神様の恵みによって守られました。しかし、創世記20章で神様はアブラハムがさらなる罪を重ねるのを止められました。恵みなんですね。アブラハムは自分の妻、サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れたっていうふうに書いてあるんですね。つまり、アビメレクはエジプトのパラのように、サラを強引に自分の妻にしようとしたんですね。しかし、その夜、神が夢の中で、アビメレクのところに来て、こう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために、死ぬことになる。あの女は夫のある身だと。まあ、要するに、神様はアブラハムを呪う者を呪うと、まあ、12章3節の約束されていたので、アビメレクに警告されたんですね。しかし、アビメレクは知らずにしたことだったので、神様はアビメレクを憐れんで悔い改めるチャンスを、くださったんですね。まあ、イエローカードっていう。気をつけてねっていう、そういうことですね。そして、まあ、12章のエジプト事件とは違い、アビメレクはまだサラに近づいていなかったので、アビメレクとサラも姦淫の罪から守られました。12章と違って。そして、アビメレクは神様の警告に対しこのように応答します。死を、あなたは正しい国体さえも殺されるのですか。彼が私にこれは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのですっていうふうに、返します。まあ、前回の話を覚えている方はいると思うんですけれども、まあ、19章っていうのはソドムの話ですよね。で、20章でのアビメレクの応答は、19章のソドムの応答とはもう全く違うんです。まず、神様が現れたとき、アビメレクはすぐに恐れおののき、敬意を払って神様を主として呼びました。かたくななで傲慢な、ソドムと全くもう逆の反応です。次に自分の誠実さと義を主張し、神様の正義の判断を求めました。大丈夫ですか？主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるですかという質問っていうのは、いや、私たちはソドムと同じような罪を犯していないのに、なぜ私たちを ソドムと同じように裁かれるのですかっていうふうに訴えてるんですね。アビメルクは絶対にソドムの裁きを聞いてたと思うんですね。そして全てを見ておられる正義の神様は、あ、その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っていると答えられ、アビメレクに今悔い改めるチャンスをお与えになったんですね。もうソドムと全く違うと言えます。そしてアビメレクはもうソドムと全く違って何もためらうこともなくすぐに義を持って行動しました。翌朝早くアビメレクは彼の死亡を皆呼び寄せ、これらのことをもう全部語り聞かせました。そしてアブラハムを呼び寄せて、あなたは何と言うとを私たちにしたのか、私が一体罪となるどんなことをあなたにしたというのか、あなたが私と私の王国に、ここが重要ですね、大きな罪をもたらそうとするとは、あなたはしてはならないことを私にしたのだと言いました。ここをすごく面白いことは、偶像崇拝者であるアビメレクとゲラルの民はアブラハムよりも寛容の罪の、まあ、罪深さを理解してたっていうことなんですね。ノンクリスチャンがある意味罪を把握してたっていう、もうちょっと恥ずかしい、アブラハムにとって恥ずかしいんですね。しかし創世記20章にはアブラハムが、まあ、25年間も嘘をつき続けた理由がはっきりと、まあ、書いてあるんですね。なんでこんなに罪を犯した、嘘をついたかっていう、その理由がここにもポロッとアブラハムの発言で出てくるんですね。まず一つ目、この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったのですと、まあ、その理由を初めから聞いていたら、まあ、納得できると思いますが、まあ、私たちはエジプト事件の詳細は聞いているので、それはもうエジプトの事件のきっかけにもなったアブラハムとサラがついた嘘の理由とも全く同じなんですね。彼らが25年間も嘘を続きた、まあ、理由っていうのは、あ、こんなに危険な人々がいるから、まあ、まあ、私は嘘ついた。だけどその裏には神様は私を守ってくれないっていう、そういう疑いもあったんですね。もう一つの理由とは、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時の一言で、まあ、アブラハムの心の中に、まあ、秘めたフラストレーションが、まあ、あったっていうことがわかるんですね。いや、神様がね、愛する父の家から私たちを何のあてもなく荒野でさまようわせるようにウルから出されたっていう、そういうニュアンスもあると思います。神様が私たちを見放された。置き去りにしたっていうフラストレーションを持っていたっていう、だから嘘をついた。しかしアブラハムの歩みを知っている、まあ、私たち創世記を読んでいる 人たちにとって、この2つの理由を聞いても、まあ、納得しないと思います。25年も荒野で起立している間、アブラハム家は誰かに襲われたことはありません。記録上ではエジプトでの事件があったとしても、最終的に神様は力強くパロを倒し、アブラハム家をパロの圧政から救い出してくださいました。14章15章でも書いてあるんですけど、その北同盟がカナンにある王国に侵入し植民地にされても、アブラハム家は平和に過ごしていました。そしてアブラハムが自分の甥っ子を北同盟の強大な軍から救い出した時も守られたし、ソドム王の脅しからも守られました。神様が25年間もアブラハム家を守り続けてくださったにもかかわらず、アブラハムは25年間も周りの王国に殺されるかもしれないという恐れにとらわれていたんですね。神様は守ってくださらないという疑いの思いを、まあ、ある意味隠して、自分の恐れと弱さを自分の嘘で何とかマネージしようと思っていたアブラハムとサラでした。 皆さんはそういう時、または今も何年かもやってきているかもしれません。しかし神様はアブラハムとサラが隠し続けた真実を明らかにされますが、まあ、皮肉なことにそれを通して神様はアブラハムとサラに最も必要な真実、神様が彼らを愛され、守られ、見放されなかった事実、それを、まあ、ある意味形で分かりやすく教えられたんですね。アビメレクはすぐにサラをアブラハムに返しました。そして神様の恵みによってアビメレクはアブラハム家に富を与え、住むところも与えました。そしてサラの名も守られました。つまり神様はいつも通りに守ってくださり、アブラハム家を祝福してくださったので、アブラハムとサラは実はそもそも怖がる必要がなかったんですね。アブラハムが嘘をつき続けたとしても、神様は恵みを与えてくださいました。そして最後に神様はアブラハムを通してアビメレクにも救いを与えられます。そこでアブラハムは神に祈った。面白いですよね。嘘つきのアブラハムが義人のアビメレクのために祈ったっていう。神はアビメレクとその妻、また女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。主がアブラハムの妻、サラのことで、アビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたのである。ゲラルの王、アビメレクがアブラハムの妻を奪い取ったせいで、神様はアブラハム家の家をすべての胎を固く閉じられたのですが、アブラハム、嘘つきのアブラハムの祈りによって、すべての人の胎が癒されたんですね。神様は命と死を与える死であり、それは嘘つきのアブラハム家を見捨ててはおられないっていう証拠でもあります。そしてその癒しの奇跡を通して、神様がアブラハム家と共におられるという事実をはっきりとアブラハムに見せてくださいました。神様がこのようにアブラハム家の女性の胎を閉じて開くことをおできになるなら、サラの胎をも閉じ、また開くことはおできになると。アブラハムとサラの、まあ、信仰が、ある意味、まあ、未熟なビビークリスチャン時代の、まあ、罪、そんな罪を犯した、まあ、とんでもない罪を25年後にまた犯したときに、神様はどうされたと思いますか？はぁって。ちょっとやっぱり約束やめようと言いましたか？いえ。次の2節、ちょっともう読みますね。主は約束した通りに、サラを変えられ見られた。主は告げた通りに、サラのために行われた。サラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムとサラは恐れる必要なかったですね。自分たちが隠していたことを公にされたとしても、神様は約束通りに恵みを与え続けました。この20章から私たちは何を学べることができるでしょう。まあ3つあると思うんですけれども、皆さんに質問なんですけれども、手を挙げる必要はありませんよ、子供たちみたいに。何か隠し続けていることありますか？何でしょうか？25年間かもしれません。30年間かもしれない。40年間、60年間かもしれない。アブラハムの話から私たちが真実を隠し続ける理由は、真実が明らかになった時に、神様に置き去りにされることを恐れるからかもしれません。恐れていますか？アブラハムのように嘘をついた臆病な弟子もいますよね。イエス様が捕らわれた時に、ペテロはもちろん信仰を持っていましたが、怖くなりました。 これから何が起こるかはもう全く分からず、自分の命を守るためにあなたもあなたの人の弟子ではないでしょうねと3回も聞かれた時にペテロは何を言いましたか。いや違いますと。3回も。なぜならイエス様は、まあ、死んで蘇ると約束してくださいましたが、イエス様は自分のことは守ってはくださらないと思ったからだと思います。私たちはどうでしょう。周りの人から真実を隠している理由は何でしょうか。いい顔見せて取り繕っている理由は何でしょうか。自分の素、または醜い弱い自分を隠したい理由は何でしょうか。自分の間違い、不安、悩みなどをそのまま言えない理由は何でしょうか。まあ、それは、まあ、真実が明らかになったとき、神様に、または周りの人に置き去りにされることを恐れるからかもしれません。では、私たちはどうすればいいのでしょう。第一ヨハネ18節から19節読みます。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。要するに全く愛で恐れを締め出す方法は、私たちが神様の全く愛、神様の約束をまず思い出す必要があります。まあ自分に言い聞かせてますけれどもね。しかし、どのようにそれを思い出せばいいのでしょうか。まあ、アブラハムの話から続きのことが言えるでしょう。私たちは同じように罪を犯し続けたとしても、イエス様は愛を持って真実のを明らかにされ、私たちにさらに恵みを注いでくださいます。恵みっていうのは、罪の事実を無視することや隠すこと、またただ見過ごすことではないのです。恵みとは、実はその反対です。愛を持って真実を明らかにすることです。アブラハムの嘘を明らかにしたのはアブラハムではないですよ。アビメレクではないですよ。恵み深い神様です。で、それは、これはアブラハムに傷を与えるためではなく、アブラハムに恵みを与えるためでした。医者が、まあ、癌を取り除く手術を行うように、神様はアブラハムの嘘の裏にある、長年抱え続けていた神様の愛に対する疑いを掘り起こし、それを掘り起こして表に出されたんです。そして、まあ、お医者さんは、まあ、ね、執刀医は、まあ、メスで体を、切りますが、必ず切ったところを縫い閉じますよね。同じように神様は罪という真実を明らかにされるとき、必ず恵みを持って癒されます。神様はアブラハムの嘘を表に出されたとき、嘘という罪の事実を否定せず、罪人のアブラハムに恵みを注がれました。アビメレクの裁きからアブラハムを守り、アブラハムに妻サラを返し、アビメレクを通し銀千貨を与え、約束の地での住む場所をお与えになったんです。つまり、アブラハムにあなたは恐れる必要はないんですよと。私はあなたが思っている以上にあなたを愛し、あなたを力強く守る、あなたを置き去りにしにはしないと愛を持って真実を私たちに語っておられます。イエス様も同じように、まあ、弟子たちと接してくださいましたよね。イエス様が十字架にかけられて、弟子たちが、まあ、イエス様を裏切り、弟子たちの心の中の疑いと不信仰が、と嘘がもう公になったとき、イエス様は、ペテロと弟子たちを置き去りにされたでしょうか。いいえ。イエス様は、弟子たちのところに戻り、彼らのためにご飯を作り、さらなる恵みを注いでくださいました。その上、イエス様は私たちの罪を否定されませんし、隠そうともされません。イエス様は三度も色切ったペテロに三度もあなたは私を愛してますかってそれ痛かったですよね。あ、痛い痛い痛いってだけどその後で私の羊を飼いなさいと 許しの言葉を3回おっしゃいました。私たちはどうでしょう。何度も何度も何度も何度も同じような罪を犯したことはありますか。私ありますよ。皆さんありますか。はい。恥ずかしくてそれを隠したいと思ったことありますか。あります。私もあります。はい。イエス様は十字架の死によって私たちの罪を明らかにされました。私たちの罪はイエス様を十字架にかけるほど大きなものであることを全世界に公にされました。しかしそれだけではありません。イエス様が私たちに注がれる恵みはその罪よりも大きいことも明らかにされました。ですから十字架上のイエス様の全く愛を忘れないようにしましょう。最後ですが、神様から恵みをいただいた罪人よりも、より未信者の隣人の方が義があるという恥ずかしい現実もあるということなんですね。ですからその真実も隠さず、十字架の愛に希望を持って恐れることなく、もう悔い改めましょうということです。この聖書紹介者はもちろんその主人公は神様のアブラハムなんですけれども、やっぱりアビメレクの振る舞いが非常に印象深いと思うんですね。なぜならこの箇所を読むと、聖書の神様を信じるアブラハムよりも偶像崇拝者のアビメレクの方が義人だったからなんですね。アビメレクはアブラハムよりもサラの純潔を熱心に守っていました。いやーってなりますよね。アブラハムよりも神様の、アブラハムよりもアビレケルの方が神様を恐れ敬い、誠実に義を持って神様を求めておられることを成し遂げていました。またこの箇所を読むと、アビメレクがアブラハムに主が求めておられることを教えているようにも感じることができます。しかし、この対比は神の民の現実をよりクリアにするためなんですね。神の民は神の義を果たす者の集まりではないっていうことをはっきり私たちに明かしすることです。神の民は神様から恵みをいただいた、もうどうしようもない罪人の集まり、証拠はポンコツのアブラハムみたいな、本当にそういうふうに言えますよね。ですからもう未信者のアビメゲレクがアブラハムの罪を指摘し正そうとすることに対して、もう私たちはもう驚く必要はないです。同じように、もし私たち自身が私たちのキリストにある兄弟姉妹や教会が未信者の隣人以上に義を行うことができるような、できないような場合、または罪が指摘されるような場合は、もう私たちは驚く必要はないです。そして私たちはアブラハムのようにも変に事実を隠したり自己弁護する必要もありませんし、十字架上でのイエス様の全く愛を確認しましょう。恐れることなく正直に真実を明らかにし、ただ主の恵みに期待して悔い改めましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私にとってこの説教は非常に難しい、説教でした。やはりこの、社会では真実を隠すこと、真実によって真実を隠すことっていうのは、いいことだと私たちはいつも聞かされています。なぜならそれは自分を守ること、家族を守ること、組織を守ることだっていうふうに言われますけれども、神様、あなたは真実を愛する方です。どうか神様、あなたの御名をいただいたものとしてそのように歩むことができるように、でそれが私たちができない時に、あなたの許し、あなたの愛、あなたの十字架を疑わずに喜んで積極的に告白できますように助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。
それでは 冒頭の賛美をご一緒に賛美したいと思います。教会福音賛美歌322番、子羊イエスのを賛美いたします。はじめに歌詞を読みいたします。子羊主イエスの打ち傷より流れる血潮は泉となり、汚れた罪人身を浸せばすべての汚れは清められる。十字架の盗人主を仰いで血潮の泉を喜び見た。すべての罪をも清める血は私の罪さえ清め尽くす。子羊イエスより流れる血の清める力に変わりはなし、すべての御民を清め続け、滅びの技より離れさせる。主イエスの傷より流れる血に、私は信仰の目を開かれ、救いの恵みを喜びつつ、終わりの時まで主を讃える。それではご一緒に賛美いたします。 献金の時を申したいと思います。 献金をの意味のご存知ない方、ご縁のない方はそのまま、入れ物を次の方に回してくださって結構です。それでは感謝のお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、この幸いな礼拝の時をありがとうございます。今日もマーク先生から神様の御言葉をいただき、自分たちの糧にすることができることを感謝いたします。私たちは神様の前に罪を隠し続けている、そのような者たちかもしれません。神様の前に明らかにされないものはありません。どうか私、そんな弱い私たちを憐れんでくださって、神様の御言葉に立って固く歩んでいくことができるように、また真実の悔い改めを持って歩むことができるように私たちをお守りください。日々いただいている恵みを今献金としてお返しいたします。どうぞこれを神様の御用のためにお使いください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは報告の時を持ちたいと思います。1番目、公示です。定例の信徒総会が来週1月22日の13時から開催されます。場所はこの105号室となります。 Zoom の参加者は原則オブザーバー扱い、投票ができませんとなるよとする予定です。ご了承ください。構成員の方々はできるだけこの場所にお集まりくださるようにお願いします。また総会開始前の12時45分から2023年の奉仕アピールと申し出の時間も予定しています。総会資料を紙とデータで配布しましたので、総会前に目を通していただくようにお願いいたします。総会の成立条件は構成員の過半数以上の出席となります。内容、総会の内容ですけれども、アジェンダですね、2022年度の諸活動の報告と決算、そして新年度の諸活動計画、牧師招聘、執事選挙、事務スタッフ職の設置、予算総額等々についてとなります。信徒総会構成員は教会員のうち2022年7月以降、信徒総会当日までの主日礼拝出席者となります。教会員のうち18歳未満遠隔地欠席者、7月以降欠席者を除きます。現時点で把握できている構成員は1月8日礼拝の時点で修法と先日のメールの資料に記載されています。もし間違いがあるようでしたら、百瀬伝道師まで連絡をお願いいたします。はい、59名となっておりまして、総会は30名以上の出席で成立となります。2番目については後ほど那須長老からちょっと報告をいただきます。3番目、本日キム宣教師が新浦安で説教の奉仕をされています。導きをお祈りいたしましょう。4、高兄弟が進学校通信講座を受け、英語の教師をしながら教会の働きについて学ぶために、この KMGC 海平幕張恵み教会でインターンシップを開始します。 指導はマーク先生と百瀬伝道師、デビット宣教師となります。どうぞ覚えてお祈りください。5、2月の予定、こちらに書かれている通りとなります。105号室第一礼拝場からの移動準備等があります。2月11日大掃除、11日から17日はマーク牧師支援協会エクシリックの短期選挙旅行ですね。23日粗大ごみ処分、27日退去掃除が予定されています。それぞれどうぞ覚えてお祈りください。あと今週の予定は祈祷会が予定されています。それから、セルグループ、それから街道整備の方針よろしくお願いいたします。それではマーク先生に取りなしのお祈りをお願いいたします。
今日は23編をもって取りなしの祈りをしたいと思います。 I'll be using Psalm 23 to do the pastoral prayer. 主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せさせ、憩いの右側に伴われます。神様、アブラハムの例を見て、アブラハムはいつもあなたの柵から出たいと思っていた、それを隠していた羊でしたけれども、あなたは良き牧者です。良き羊飼いで、アブラハムにも私たちも乏しいことがありません。なぜなら、あなたは私たちを緑巻き場に伏させました。私たちが やだって思ったとしても、あなたの福音の真実に私たちを導き、私たちにそこに休むことができるように、そういう牧者であることを心から感謝します。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。神様、真実の道、義の道っていうのは私たちに命を与える道であることを覚えます。神様、私たちは偽りの、真実でしょうか、偽り嘘の世界の方が心地いい、その道の方が楽しい、命があると思ったにもかかわらず、私たちにその悔い改めの道を与えてくださったことを心から感謝します。私たちはいつも、総会の時に、いろいろどういうふうに、今後歩むべきなのか、どういうふうに活動したいのか、そういうふうに考え、そういう事業、そういう活動を報告しますけれども、私たちの祈りとしては、あなたの真実を持って、義の道を持って、今年2023年を歩むことができるように、どうか神様守ってください。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。私たちは今いろんな戦い、霊的な戦い、罪との戦い、経済的な難しさ、人間関係の難しさ、社会的な仕事での難しさを覚えていますけれども、私たちは恐れません。恐れないから、私たちはこのように自分の試練、自分には試練があることを分かち合うことができます。私たち今試練と難しいところを通っていることは隠したくありません。なぜなら、あなたが共におられますから。神様、あなたの鞭とあなたの杖、それが私たちの慰めです。どうかこの今週、あなたの御言葉によって、あなたの真実に戻ることができるように、各セルグループ、各、一人一人のデボーションの中で、その御言葉っていう愛の鞭でしょうか、愛の杖によってあなたの真実に近づくことができるように、どうか神様助けてください。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯が溢れています。神様、この一週間どういうふうに歩むのか、ちょっと私たちには分かりません。神様、私たちは自分の、罪または嘘を用いて自分の、食卓を整えようとしていますけれども、神様、あなたは私の前に食卓を与え、頭に香油を注いでくださいます。その約束を持って、まっすぐに今日、そして今週、 そしてこれから歩むことができるように、どうか神様助けてください。しかし私たちがそういうふうにできなくたとしても、私たちが教会としていろんな間違えたしたとしても、いろいろそう私たちを奉仕する中でいろんな罪を犯したとしても、変わらない約束があります。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。アブラハムに追ったように私たちにも追ってくるでしょう。私たちはいつまでも主の家に住まいます。アーメン。
それでは唱詠271番、父子聖霊の賛美いたします。お立ちになれる方はお立ちください。
偽りのない真実の神様はこのように私たちに約束を与えてくださいます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。今日初めて教会に、お